お元気ですか？3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1237話です。伸びしろという言葉はいつ頃から使われるようになったのでしょうか？手元の辞書には載っていません。のりしろをもじったような気がしますが、平成の時代の半ば頃からスポーツ界で使われていたという説もあります。そのスポーツ界でとんでもない伸びしろを見せつけた選手がいます。プロ野球ロッテの佐々木朗希投手です。4月10日オリックスを相手に走者を一人も出さない完全試合を成し遂げました。28年ぶり16人目の快挙です。まだ20歳という最年少記録でもあります。13連続三振のプロ野球新記録や1試合19奪三振のタイ記録という堂々たる内容です。さらには1週間後の日本ハム戦でもあわや2試合連続完全試合かという8回までパーフェクトに抑えました。しかし0対0のまま9回は投げることはありませんでした。これに対しては賛否両論がありました。せめてもう1回投げてほしかった、幻の完全試合となったのは残念。佐々木投手の体のことを考えると降板は仕方ない、監督の判断は英断だ。佐々木投手が投げないということに関しては彼が高校3年の夏にもあり波紋を呼びました。高校野球史上最速の163キロを投げた彼は岩手県立大船渡高校のエースでした。甲子園をかけた決勝では1球も投げることなくチームは敗退し代表の座を逃しました。前日129球を投げて完封しています。県予選での総投球数は435で失点はわずか2という成績。佐々木投手の力に頼らざるを得ないチームなのに登板させなかった監督の判断は容易には理解されませんでした。佐々木投手は投げたい気持ちはあったと言っていました。当時の小久保監督は投げさせることはできたが故障を防ぐためにさせなかった、高校生活で一番壊れる可能性が高いのが今だと判断したと語りました。ロッテに入団してからも佐々木投手はチームの育成プランにより1年目は公式戦に一度も登板せず160キロ台の投球に耐えうる体づくりに専念していました。連続完全試合や甲子園という目先の偉業にとらわれない2人の監督の英断は佐々木投手の将来をしっかり見据えているからです。お釈迦様の教えは大気説法と言われます。それぞれの心の状態に応じて適切な教えを示されました。すべては仏という完全なる姿、いわゆる成仏を目指してほしいからです。佐々木投手の投球能力は人間の限界に近いものでしょう。それを長く発揮するためにはそれなりの体づくりの必要性を監督は熟知していたのでしょう。目の前の成果を求めるあまりわずかばかりののりしろに半端なのりをつけてそそくさと形を作ってしまうような育て方をしなかったのです。我々の想像を超えた佐々木投手の伸びしろを見極めていたのです。その上での完全試合はある意味成仏とは言えないでしょうか。それではまた5月11日よりお耳にかかりましょう。